ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア大統領は2024年の APEC でオープンで公正な貿易への支持を表明したことについてお伝えします。プラボー大統領は土曜日、ペルーリマで開催された2024年 APEC 首脳会議でオープンで秩序がありながらも公正な国際貿易に対するインドネシアの取り組みを強調しました。またアジア太平洋諸国間の協力を強化するための戦略的プラットフォームとしての APEC の重要性を強調しました。首脳会議の合間に2国間会談で貿易関係の強化、投資の増加、包括的協力の促進に向けた措置について話し合いました。インドネシアは大国だけでなく地域の諸国や発展途上国にも公平な利益をもたらす貿易の重要性も訴えています。それでは次のニュースです。ペルーのアペックの首脳会議はマチュピチュ宣言をもたらしたことについてお伝えします。2024年11月13日から16日までペルーで開催されたアジア太平洋経済協力アペック首脳会議にはインドネシアのプラボー大統領を含む様々な世界の指導者が出席し、マチュピチュ宣言をもたらしました。これは日曜日にジャカルタでモニターされたインスタグラムアカウント @presidentrepublicindonesia からのアップロードを通じて伝えられました。この宣言は諸国と発展途上国の福祉を向上させ、気候変動やその他のグローバル問題の課題に集団的に対処することを目的として、オープンで包括的な国際貿易を通じて経済協力を強化することに同意しています。それでは次のニュースです。石破首相は日本同盟が世界的な緊張に対処できると明言したことについてお伝えします。日本の石破茂首相は日本を困難かつ複雑な安全保障状況に置く世界的な緊張の高まりの中で米国との同盟の重要性を強調しました。石破首相は土曜日、両国の指導者が集まるハイレベルフォーラム第11回富士山対話でビデオメッセージで国際社会の溝の深さを強調し、日米の防衛協力強化を約束しました。また両国の同盟はインド太平洋地域の平和と繁栄にとっても重要だと述べました。石破首相は日本は自由で開かれたインド太平洋戦略を推進するため防衛力を強化し、志を同じくする国々との安全保障協力を拡大することを目指していると述べました。それでは次のニュースです。 習近平国家主席はペルーのリマでジョー・バイデン大統領と会談したことについてお伝えします。中国の習近平国家主席は中国と米国の安定的かつ健全な関係の重要性を強調しました。これは土曜日ペルーのリマで開催された第31回 APEC 首脳会議の合間にジョー・バイデン大統領と会談した際、習近平国家主席が語ったものです。同主席はますます激動する世界において協力と団結が地球規模の課題に立ち向かう鍵であると述べました。また経済の分離もサプライチェーンの混乱も世界的な課題の解決策にはならないと強調し、オープンで互恵的な協力のみが共同開発を進めることができると述べました。習近平国家主席は強力な二国間関係を確保し、世界の利益にプラスの影響を与えるために中国は対話と相違点の管理に引き続き尽力すると述べました。それでは次のニュースです。カナダのジャスティン・トルドー首相がインドネシア共和国大統領のリーダーシップを称賛することについてお伝えします。カナダのジャスティン・トルドー首相は様々な課題を乗り越えてインドネシアをうまく導いていたインドネシアのプラボー大統領のリーダーシップを称賛しました。これは現地時間11月15日金曜日、ペルーで開催された2024年アジア太平洋経済協力または APEC 首脳会議の合間でプラボー大統領と会談した際にトルドー首相が語ったものです。プラボー大統領はインドネシアがカナダと良好な関係を持っており、さらなる改善が必要だと述べ、デジタルや再生可能エネルギー分野などインドネシアとカナダの将来の協力のポイントとなる可能性のある新しいことが多くあると説明しました。会談中、プラボー大統領には国家安全保障担当大統領特別補佐官兼国防産業政策委員会委員長のドゥドゥン・アブドラハマン氏、ブディ・サントソ貿易大臣、スギオの外務大臣、テディ・インドラ・ウィジャヤ内閣官房長官、アイランガ・ハルタルト経済調整大臣が同行しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は世界的な課題に対処するために G20 サミットの結果を待っていることについてお伝えします。2024年の G20 サミットは11月18日と19日にブラジルのリオデジャネイロで開催されます。今年 G20 議長国としてブラジルは飢餓、貧困、不平等との戦いといった多くの重要な議題に加え、持続可能性、気候変動、そしてグローバルガバナンス改革に対しても着手しました。プラボー大統領が直接率いるインドネシア代表団は今回の G20 で期待されていた数多くの任務を遂行しました。インドネシアのスリムダニ・インドラワティ財務大臣はソーシャルメディアインスタグラム @smindrawati でインドネシアが2024年の G20 サミットで焦点を当てることが密のあると述べました。まずブラジルの優先事項に沿ったもの、つまり飢餓と福祉です。インドネシアは他国の経験から洞察を得て国民の福祉を改善したいと考えています。第2にグローバルガバナンスと多国間開発銀行または MDB の改革です。インドネシアは気候変動対策、貧困削減、低所得国の任務問題軽減のための資金調達課題を支援する上で MDB の役割を奨励したいと考えています。第3にインドネシアは持続可能な資金調達とエネルギー転向の課題に一貫性を保ち続けたいと考えています。 G20 サミットは G20 の臨番議長国を務める国が行ってきた仕事の終わりを意味します。これは国家元首と政府首脳が年間を通じて交渉された協定を 承認し、世界的な課題に対処する方法を示す瞬間です。2024年の実務に議長国としてのブラジルの優先事項を挙げ、実務に以外の国も含め、すべての国が同じ責任を持って直面しなければなりません。しかし実際には、世界の大国である実務に加盟国は、実務に以外の国よりも大きな責任を負うべきです。実務には世界的な機関であり、規模を増大する世界の課題に対処するための強力かつ包括的かつ正当なツールです。実務には世界舞台で主要な役割を果たすために必要な多くの要件があります。実務のような世界的な機関は協力し互いに対立せず、ましてや実務の外から実務内に紛争を持ち込むことはあってはなりません。世界社会が知っているように実務ほど大きな世界機関には国連安全保障理事会のメンバーとほぼ同じメンバーがいます。しかし今年に至るまで安全保障理事会は、例えばイスラエルとパレスチナの紛争を解決できていません。ブラジルが世界の利益のために実務サミットを団結した状態に導くことができれば、それが世界の統一と平和を達成するための主要な資本となり、世界的な課題を容易に克服できるでしょう。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1911年11月18日に 国家パームユーデイが制定されたことから始めます。国家パームユーデイは1911年にインドネシアで初めて商業的な油ヤシの植林の歴史を記念する目的で11月18日に制定されました。当時アチェ州のスガイリプト農園と北スマトラ州アサハン県のプルラジャーで商業植林が始まりました。北スマトラ州はインドネシアの油ヤシ農園の先駆けとなります。11月18日に制定された理由は、インドネシアで最小の商業的な油ヤシの植林が1911年11月18日に制定された理由は、インドネシアで最小の商業的な油ヤシの植林が1911年11月18日に行われたことを示すメダンパーム油研究センターの記録に基づいています。次に1912年11月18日にモハマディア・イスラム団体が設立されたことについてです。モハマディアは1912年11月18日にジョジャカルタ特別州のカウマンで、後にキアイハジ・アブドゥラーマンとして知られているモハマド・ダルウィシーによって結成されました。アハマッド・ダーランシーはジョジャカルタ王冠の従業員であり、説教者および商人でもありました。モハマディアが設立された背景には、当時逸脱し効率的親密な慣習に満ちていたイスラム教徒の状態を見たいというアハマッド・ダーランシーの懸念が動機となっていました。アハマッド・ダーランシーはコーランとハディーズに基づいた真のイスラムの教えに彼らを呼び戻すことに心を動かされました。彼はまた自宅で宗教的理解を提供しています。この活動を組織するために1912年11月18日にモハマディア教会が設立されました。アハマッド・ダーランシーは1912年から1922年までモハマディアを率いました。最後に、世界の児童の性的搾取、虐待、暴力の防止と治療の日についてお伝えします。国連は2022年11月7日に11月18日を世界児童の性的搾取、虐待、暴力の防止と治療の日と宣言しました。これはシエラレオネとナイジェリアが講演し、世界110カ国以上が支援しています。決議案を提出したシエラレオネのファーストレディであるファティマ・マアビオ氏は、児童の性的虐待を凶悪な犯罪と呼びました。世界保健機関は、毎年何百万人もの子どもたちが性暴力を受けていると報告しています。残念なことに、子どもの性的虐待の被害者の多くは親族に苦しみ、声を上げることはしません。世界児童の性的搾取、虐待、暴力の防衛と治療の日は、子どもを性的暴力から保護し、被害者のトラウマを癒すために、共同で行動を起こすという世界的な意識を高めることが期待されています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
kita blue. Tak banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memorinya ku dekat. Ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala. Lompat-lompat kegirangan, lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanku, nama belakangku, jadi nama toko roti. Tutup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihatmu kembali. Tak banyak yang foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memori
Indonesia. Rizna minasan Indonesia ku desu. Kyou wa Prabowo Daitorio ga Peru de no APEC taiwa session e no Indonesia no commitmento o tsutaeta koto nitsuite o tsutai shimasu. Indonesia Kyōgoku no Prabowo Daitorio wa fukuzatsu ka suru sekai teki kadai no naka de yori hōkatsu teki na mirai e no kakehashi toshite no Asia Taiheiyō keizai kyōryoku matawa APEC no 重要な役割を強調しました。これは11月15日金曜日、ペルーのリマコンベンションセンターで開催された APEC 首脳とゲストとの非公式対話セッションで伝えられました。プラボー大統領は演説で APEC が果たすべき3つの戦略的役割を伝えました。まず第1位に APEC は回復力への架け橋でなければ ならないこと、そしてクリーンエネルギーへの移行における協力強化と気候変動に強いインフラの構築の重要性、さらに原油産業における食料の自立の達成の奨励です。第2に APEC はイノベーションの架け橋であることです。プラボー大統領は技術アクセスの格差を克服することによる包括的なデジタル変革の重要性と地域のイノベーションを促進するための APEC 加盟国間の技術移転の重要性を訴えました。そしてアジア太平洋地域がこのデジタル変革と包括性をリードすると確信していますと述べました。第3に APEC はより大きな包摂への架け橋でなければならないことです。大統領は開発の恩恵は全ての地域社会と個人が感じられなければならないと強調しました。したがってプラボー大統領は貧困の撲滅、汚職の撲滅、透明性のある統治の強化に向けた取り組みを奨励しています。インドネシアはこれらの分野における APEC の優先事項を支持します。大統領は閉会演説で自由貿易、持続可能性、包括性の原則に対するインドネシアの取り組みを再確認しました。プラボー大統領によると、APEC は引き続き地域の連帯と協力を強化するための主要なモデルであり続けなければならないということです。APEC フォーラムへのインドネシアの積極的な関与は、より包括的で革新的かつ強靭な未来の構築における同国の貢献の明らかな証拠です。 setcap.go.id ページを引用し、プラボー大統領はメディアに対し、 APEC はアジア太平洋地域の国々間の関係を強化するための戦略的プラットフォームであると説明しました。また組織化された国際貿易の重要性を強調しました。秩序ある開かれた公正な貿易を引き続き支援するというインドネシアの立場を強調しました。インドネシアは地域最大の経済大国の一つとして、世界貿易における平等の確保に積極的な役割を果たし続けることに尽力しています。今回の APEC 首脳会議でプラボー大統領は他国の首脳と多数の2国間会談を開催し、貿易関係の強化、投資の増加、新たな互恵協力の模索に向けた措置について話し合いました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Setelah kau pergi, namun pada kenyataannya aku semakin hilang arah, melanjutkan hidup dengan hati terkubur bersamamu. Aku marah pada diri sendiri karena tidak memberimu waktu untuk cerita lebih banyak dan didengarkan lebih lama. Ku menyesal tak cukup menunjukkan ku menyayangimu. Beriku satu kali lagi, satu detik, satu detik saja untuk memelukmu.
Sudahlah, dalam hidup kita harus belajar untuk merelakan. Begitulah kata mereka, percayalah ku coba ikhlas. Tapi ternyata ada luka yang takkan bisa sembuh. Beriku satu kali lagi. Satu detik saja untuk memeluk.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia のポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのランプン州の伝統的なお菓子をご紹介します。ランプン州はスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには他の地域に負けず劣らず美味しい様々な名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つはググルという食べ物です。このググルは市場で人気のスナックに分類されています。このスナックはランプンの様々な伝統的な市場で簡単に見つけることができます。ランプンの代表的な揚げバナナとも言えるガグドゥも集まりや大きなイベントでみんなで楽しむ料理の一つです。リラックスする時もガグドゥは温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむのに最適です。ガグドゥは完熟したカポックバナナから作られているので甘い味がします。ググルフを作るのは難しくはありません。カポックバナナを潰し小麦粉を加えて均一に混ぜるまでかき混ぜます。パンダンの葉や Huwaito wo tao kuwaite kaoryo kuwaimas. Genzai made no ryori no kalyo ni ori. Gegudu wa sama-sam na aji no variation gari. Katore nyu, sprinkle, sama-sam na aji no jamunado. Sama-sam na topping wo suhite teikyo seri koto ga yu kuwaimas. Kono, kuwagete, kohin tong tomo itoste, mata wa tokte no kikai ni ryori toste teikyo seri teimas. Indonesia no Lampung Shuni Rubai wa Kocha matawa kohi wa nomi nagara Tento tekena Lampung no keisho kudero gegudu wo aji watte mite kudasai. Gogo ga yori omoede bukai mono ni naru koto wa machigai arimasen. Listener no minasan, kore de Pesona Indonesia owarimasu.
Yang biasa.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはスハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。リスの皆さん、それではスハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルスニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルスニャ、スハルスニャ、日本語で、すべきです。すべきです。ママカイ、ママカイ、日本語で、着る、着る。パカイアン、パカイアン、日本語で服、服。パカイアンアダ、パカイアンアダ、日本語で伝統的な服、伝統的な服。バリ、バリ、日本語でバリ、バリ。アレア、アレア、日本語でエリア、エリア。プラ、プラ、日本語でジーン、ジーン。ジャガン、ジャガン、日本語でしないでください、しないでください。ハワティル、ハワティル、日本語で心配する、心配する。ジャガンハワティル、ジャガンハワティル、日本語で心配しないでください、心配しないでください。カイン、カイン、日本語で布、布。クリスの皆さん、会話の中で、seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini。日本語で、この寺院エリアでは、伝統的なバリの服を着なければなりません。という文を聞きました。この文には、seharusnya、日本語で、すべきという表現があります。seharusnya という副詞は、アクティビティが、必須であることを説明するために使用されることを意味します。サハルスニャはティルタ・アンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、ではサハルスニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. 日本語で寺院周辺は清潔に保つ必要があります。Seharusnya kita naik motor ke pura ini. 日本語でこの寺院までバイクで行く必要があります。Tirta Empu 寺院はバリ島の ヒンドゥー教の礼拝場であり、観光地でもあります。この寺院は、デンパサル市から約 38km 離れたバリ島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では、訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり、神聖である寺院で入浴することで、よくないものを浄化することができると考えられています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir. Kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Listener の皆さん、インドネシアより世界を届けしているポイズオブ・インドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はディアン・ピセシアが歌うクリンドゥアンというクロンチョンの曲をご紹介します。1989年にリリースされたこの曲はインドネシアの有名な作曲家リント・ハラハプによって作曲されました。この曲は遠く離れた人への深い恋しさを歌っています。歌詞は憧れという形でありながら変わらない愛の感情を描いたストーリーです。聴く人の心に響きます。それではディアン・ピセシアが歌うクリンドゥアンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ですので皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。